皆さん、日本語の先生のりこです。今日のゲストは、ノルウェーに住んでいる日本語の先生、ケビン先生です。ケビン先生は、ポッドキャスト、ケビン・ビン・スリーピー・ジャパニーズもされています。実は、私の生徒さんが、とても面白いポッドキャストだから聞いてみてください、とおすすめしてくれたんですね。その生徒さんのおかげで、ケビン先生のポッドキャストを知ることができました。とても素敵な声の先生です。歌も歌える先生なんです。たくさんの方にケビン先生のポッドキャストを聞いてもらいたいです。では、ケビン先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はじめまして。
あ、はじめまして。田村ケビンと申します。
あ、田村さん
です
か、は
い、あ、そうです。
あ、そっか、名字も公開して。
言っちゃいましたけど。
言っちゃいましたね、今。はい。
大丈夫です。
じゃあ、ケビン先生、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、あ、はい、ありがとうございます。先ほどおっしゃっていただいたんですけど、ノルウェーに今住んでいます。まあ、ハーフで、お父さんが、ノルウェー人で、で、お母さんが日本人です。で、日本の、東京で生まれて育ちました。なので、まあ、母語ですね。ネイティブは日本語なんですけど、今は、ノルウェーに住んで、で、そこで日本語を教えていますね。まあ、特にノルウェー人に対して、日本語を教えてます。はい。
わかりました。ありがとうございます。はい、ポッドキャストはいつから始められたんですか？
あ、ポッドキャストは、今年の1月からですね。
あ、そうですか。
半年くらい。
うん、うん、はい。どうですか？楽しいですよね。
楽しいですね。はい。やっぱり、僕はまあ先ほどおっしゃった歌も好きなので、
うん、
まあ、ポッドキャストの冒頭最初のイントロダクションに歌を歌ったりとかしながら、
ね、
もちろん声もやっぱ話すことって何でも話すことがね、やっぱ日本語の勉強になるので、
うん、
まあ、好きなことを話せるし、
そうですね、
すごく楽しいですね。はい。
はい、今日はですね、私はまだ全部のエピソードを聞けてないんですが、いくつかのケビン先生のエピソードを聞いてみたんですね。で、すごく面白い、はい、まあ、質問というかトピック、ハーフについて、まずはちょっといろいろお聞きしたいと思っていて、はい、これ多分ね、興味がある人がたくさんいると思うんですね。そのケビンさん自体が、先生自体が、まあ、ハーフっていうことで、最初の質問は、ハーフっていう言葉は実はどうなんですかね、ケビン先生にとって。
ああ、そうですね。まあもちろんハーフという言葉は、
はい、
まあ英語のハーフだから、うん、cut in half ですよね、
はい、うん。
だからまあこの言い方がすごく良くないと言われてて、
そう言われてますよね、うんうん。
そうですね。まあ特にそうですね。だから日本語でしっかりちゃんと公式にオフィシャルに言いたいときは、うん、国際児。
国際児、はい、
そうですね、
うん、
International Children とか、
はい、
あとは、まあ、ダブルとか、そういう風
に言い方もありますね。そう、ダブルも最近聞きますね、よく。
うん、うん、そうですね。まあ、ダブルの方が、まあ、両方ありますよってことだから、うんうんうん、両方のバックグラウンド、
うん。
だからいいですよっていう人も多いですけど、う
ん、はい、
まあ、ハーフという言葉に僕は慣れてしまっていて、
うん、
僕自身はハーフ、あなたはハーフですよって言われても何も感じないですね。
そっかそっか。じゃあ別に深く考えてない。はい、まあまあ、そっか、みたいな感じですね、うん。
そうですね。でももちろん、その、しっかりとした場、うん、例えば学校で子供に教えたりとかするときは、あまりハーフは使わないようにはしていますけど、
うんうん、
でも友達と話すときは、つい、僕はハーフだし、とか言ってしまいますね。はい。
そうですね。多分、日本でも、そのさっき言った国際児とかダブルっていうのは最近よく聞かれるようになったけれども、でもまだまだハーフっていう言い方をする人が多いですよね。
そうですね。うん、まだまだ多いと思いますね。うん。
実際に、あ、ごめんなさい。その、
いえいえ、
ケビンさんが経験してきた、その、はい、東京での生活の中で、他の方の日本人のハーフへの反応ってどんな感じでした？はい、なんか特別な経験とかありましたか？
そうですね。やはりまあ、ハーフはすごく特別扱いを受ける印象ですね。うん、特別扱いっていうのはまあ、もちろんポジティブな、いい意味なんですけど、
うん、
ハーフの人はすごく、 スポーツができるとか、
あーハーフの
人はすごくかっこよくて、もうめちゃめちゃ可愛いから子供が欲しいとか、そういう、まあ、ステレオタイプ、ポジティブなステレオタイプが多いですね。はい、だから僕もそういうことはよくありましたね。例えば、まあ、歌を歌ったら、あ、やっぱハーフだからうまいよね、とか。
そうなるんですね、なぜかね。
そうですね。そこがちょっとつながる。もちろん、まあ、仲が良い友達はあまりないんですけど、うん、あまり知らない人だと、すごくそういうステレオタイプが多いです。例えば、箸がありますよね。チョップスティック。はい、箸を使えるとき、使えたときとかも、わ、すごい、箸使えるんだみたいな。
へぇ、そういうことか。
ハーフなのに使えるんだとか言われたりとか。
なるほどね。面白いリアクションですね、そうそうそう、でもそれはね。
そうですね。
逆に、普通なのに、ね、多分箸を使える人は多分世界中に今たくさんいますけど、逆にびっくりされるんですね。すね、上手だねって。
そうなんですよ。まあ、日本人特に内と外の考え方がありますよね、はいはい。自分たちと自分たちじゃない人たち。
うんうん、
だから、もちろん仲が良い友達は内に入れてくれるんですけど、
うんうん、
あまり仲が良くない人は、うん、結構外の人として、
うん、
話して、
そうです
ね、話されることがありますね、
はいはい、うん、そういうことからもなんかこうびっくりするんでしょうね。じゃあそのびっくりすることで一つちょっと私今思ったんですが、まあはい、ケビンっていう名前じゃないですか、お名前ね。で今、はいはい、まあ、名字を言われましたけど、もし一般的にケビンさんのことを知らない日本人が、はい、ケビンという名前を見たときに、じゃあ話し始めて日本語がファッと出てきたときに、すごいみんなびっくりするでしょ、本当は。どうですか？
しますね、ケビンだけだったら、
うんうん、そうです、そうです、う
ん、ありますね、
ね、はい、日本人じゃないっていうところをね、知らない人たちが見たら、なんでこんなに日本語が上手なのっていうリアクション今までにたくさんありませんでしたか？
そうですね、まあ、ちょっと僕も悪いんですけど、すごく友達の、彼女がいまして、
はい、うん、
その人は、私が日本語を話すこと知らなくて、知りませんで、
はい、
で最初に英語で話して、なんか、Nice to meet you, how are you? みたいな言って。
英語で始めたんですね。
その後、突然、あ、そうですか。あ、はい、わかりました。で突然、日本語に変えたんですね。うん、そしたらもう、すごくびっくりされて。
ってね。
ええー、
実は、そう、田村ケビンです、みたいな。
そうそうそう。
そうか。そう
すごくびっくりされますね。
あ、面白いですね。そっか。東京には何年ぐらい住まれていたんですか？
東京には、まあ、今が26歳なので、
うん、
21ぐらいまでかな。ほとんどもう20年ぐらいは。
もうほとんど、じゃあ、
そうですね、
日本で、東京での生活ですね。
そうです、そうです、うん。そういうことですね。はい。
そっか。じゃあ、ちょっと質問が前後するんだけれども、ノルウェーに引っ越してから、このノルウェーでの生活はどうですか？やっぱり最初カルチャーショックとかありましたか？
やっぱりありましたね。まあお父さんがノルウェー人だから、
うん、
まあそんなに大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱりすごいですね。
すごかったですか？はいはい。
まあまあまあ、
うんうん、
特にノルウェー人は、シャイな人が結構多くて、意外とシャイな人が、
うん、あ、そうなんですね。
多いんですけど、うんうん、でも、ノルウェー人ってでも、それでいて、堂々としてる。
はい。シャイだけど堂々として
る。シャイだけど堂々としてる。結構矛盾してるんだけど、はい、日本人はシャイだと、はい、私はちょっとダメだからみたいな、
うんうん。
ノルウェー人は、シャイだけど、はいはい、うん、そうそうそう、俺シャイだから、みたいな。大丈夫、大丈夫。
はいはいはい。うん、
で結構、個人主義というか。
はい、そうですね。
私は私、あなたはあなた。うん。うん、日本人は結構、グループで。ね、
仲間、はい、
空気を読むっていう言葉もありますけど、
はい、
ね、空気読むんですけど、ノルウェー人は結構自信があって、でも
そうか、
そうですね、
うん、
でもすごく優し
いですね、うんうん
うん、その違いとか人間性で言うと違いとか、うんうん、食の文化もそうですね、ノルウェー人はパンをひたすら食べますね。
あ、パンがメインなんですね。
パン食べて、あと、うん、パンの上にブラウンチーズを乗せるんですね。
知らないな、
うん。はい。ノルウェーにしかないと思うんですけど、すごく甘いキャラメルみたいな味の、チーズがあるんですね。
甘いチーズなんですね。それは全然ちょっと予想できない。うんうん、
すごく独特な味のチーズがあるんですけど、
はいはい。
それが国民食、まあ、主食というか、うん、で、みんな毎朝食べるくらいなんですね。はい。
あ、それはでももう大丈夫ですか？食べられる？
私はそうです。食べられます。はい。
ああ、よかった、
はい、
よかった、
うん。そうですね。
でも自分でやっぱり日本食を作ったりとか、はい、料理を作ったりはしますか？
あ、それはやっぱりしますね。
ね、ちょっと美味しくなりますよね、はい、やっぱり日本食
が。なります、なります。うんうん、はい。味噌汁とか、唐揚げとか作りますね。
うん、はい、でも、ノルウェーって住みやすい国ですか？よく、
あ、そうですね、
なんかランキングとか、はい、例えば、うん、国民が幸せな国ランキングとか、はい、やっぱりスカンジナビアの国はよく上位に上がってるじゃないですか。はい、きっといい国なんだろうなっていうイメージはあるんですが、うん、実際にどうなんですか？
はい、いや、国としてはもうすごくいい国だと思います。うん、はい。まあ、発達してる。うん、特にお子さんがいる、子供
はい。
がいる、まあ、方たちはすごくいいと思いますね。
うん、
もう子供が伸び伸びと過ごせるような環境が、やっぱ自然がすごく綺麗だし、っていうのがありますね。はい。ですね。まあ、あと小さい国だからなので、なんかもうすごくもう国全体が知り合いみたいな、みんな友達みた
い
な。
いいですね。
はい、そうそうそう。
そ
う
かそ
う
か。
小さいですね、規模が。
なんか平和的ですね。うんうん、
そうそう、平和ですね、やっぱりね。そこはすごく感じます。
逆に、ちょっとここは好きじゃないなっていうところは、ノルウェーについてありますか？
まあ、一番あまり好きじゃないのは、やっぱり、天気ですね。気候ですね。はい。夏はすごくいいんですけど。
そうですよね。今、すごいベストシーズンなんでしょ？
今、ベストですね。今、まあ、はい、暑すぎないで、うんうんうん、涼しくて、
うん。
まあ、日本の軽井沢みたいな。
はい、あ、そっか、イメージはそんな感じなんですね。
そうなんですね。はい。
で、緑が濃ゆくてね、緑が綺麗で。
緑もあるし、海もあるし、なんですけど、でも冬はすごく寒くて、やっぱり天気が悪いのあと暗いんですよね。
そこを今ちょっと聞こうと思ってました。夏はずっとやっぱり明るいんですよね。今何時ぐらいまで明るいんですか、外が。
今は10時半くらいまで、夜の10時半くらいまで明るいですね。
でも、はい、冬になると逆に。
冬になると、もう、一番短い時は、もう3時、午後3時くらいにもう暗くなって、
わー。
っていう感じですね。
まあ、近い、まあまあ、ベルファストと近いですね。私、北アイルランドなんですけど、冬は4時半くらいですね。はい、4時半くらいから、本当に暗くなりますね。
あ、そうなんですね。
でも、ずっと冬は、なんか、落ち込みますよね。
そうなんですよね。やっぱり気持ちがね、はい、メンタルがあんまり安定しないというか、ありますね。
じゃあ今、はい、この夏のベストな時、ノルウェーの人たちはどんなことをするんですか？この夏の過ごし方というか、結構アクティブなんですか？
うん、あ、そうですね。もうノルウェー人はもう天気がいいと、もう朝起きて、もう外を見て、天気が良かったらもうすぐにもう着替えて行くぞ って外に行って。
今日は出かける日だ
そう、太陽があるぞって言って、もうすぐ行くって言って。
ああ、なんかわかる気がする。
で、まあ、ノルウェー人は、ヒッタといって、うん、各家庭が森に、まあ、別荘、家があるんです。小さい、まあ、ログハウスみたいな。
ことある。
はい。そこに、まあ、1ヶ月ぐらい行って、もう自然の中でも Wi-Fi もない中で。
本当に？
そうです、そうです。
それはちょっとすごいな。
ご飯を食べて、もうハイキングしたりとか、自然の中で過ごすというのがノルウェー人の夏ですね。
あ、そうなんだ。じゃあもうそういう別荘に行って、はい、もう本当にゆっくり自然を楽しむって感じなんですね。
そうですね。それがノルウェー人ですね。
はい、ノルウェーの料理は、はい、さっき言ったパン以外にはどんな料理が多いんですか？魚は。うん、
あ、魚は、まあ、やっぱりサーモンですね。
あ、やっぱり。
サーモンが一番。
そうですよね。う
ん、はい。サーモンはやっぱり焼き魚にしたりとか、パスタに混ぜたりとかして食べたりしてますね。うん、あとは、羊の肉は食べますね。
あ、美味しそうですね。うん、
はい。
北アイルランドも羊の肉は本当に美味しいです。
ああ、そうなんですね。
はい、好きですね。でも日本では本当に食べたことがなかったですね。
うん、うん、僕
珍しいですよね、日本では羊の肉。
日本でそうですね、北海道くらいです、ね。
そうそう、そうです、そうです、多分。うん、
そうですよね。うん、だからもう、日本人は多分あまり その毛嫌いする人が多いかもしれませんが、でも美味しいですよね。うん、
あの将来的な計画としてはケビン先生はこのままノルウェーにずっと残る予定なんですか、はい、それとも、はい、まあ、コロナの状況が落ち着いたらやっぱり東京に帰りたい。
いや、これ実はなんですけど、あの10月に実は一旦帰ろうと思ってて、はい、
もうすぐで、あ、10月
の今年
ね、あ、はい、あ、すごい、
ちょっとだけなんですけど、
はい、
まあ、あの一旦帰ってこれからどうしようか、うん、ノルウェーに戻るかまだわからないんですけど、
うんうん、
はい、
え、それはあの何、片道切符みたいな感じですか、片道チケットみたいな、
とりあえず片道ですね。でも あのそうです、でもまた、まあ、戻りたくなったら戻るけど分からないって感じですね。
は
い、
あ、そうなんですか。あの、はい、じゃあこれはさっき そのハーフとの話につながるんですけど、
はい、
じゃあそのもう長い間日本に住んでいたので、うん、ケビン先生にとってはもうやっぱり自分はもうノルウェーで住むより日本で住みたいっていうか、もう日本が好きっていう気持ちの方が強いんですかね。
うん、まあそれもまだわからないですね。どちらも どっちもどっちですね。
は
い。でももちろん日本にいた時に、まあ、自分の家だなっていう感じがありますね。でもやっぱり日本が自分の家だ。
なるほど。だからそのふるさとに帰ってきたみたいな感じはあるってことですね。
うんうんうん、ふるさとかなっていう感じはありますね。でも、まあ、やっぱり日本にずっと住んでるので、まあ、日本に慣れてるので、その海外に行った方が刺激がありますよね。
確かに。
楽しかったりするので、はい
はい、うん、
両方の良さがあると思いますね。
ああ、そうか、はい、
そう
なるほどね。面白いですね。
はい、そうですね。
でもその、アイデンティティっていうところで言えば、その、うん、ケビン先生の考えはどうなんですか？やっぱり日本人って答えるんですか？それとも、そこってすごく興味があるところなんですよね。
はいはいはいはい。
うん
うん、ああ、そうですね。まあこれちょっと変なんですけど、日本、今ノルウェーにいるときは、すごく日本人だと思うんですね。うん、
ああ、そっか、はい。
もちろんみんな日本のこと聞かれるし、日本の食べ物どうなんだって、もちろん先生もしてるので、でも日本にいるときは、ノルウェー人なのかな、ちょっと思うときがありますね。
そうか。
いる場所によって違いますね。
なるほどね。
はい。
そうですね。やっぱりこの、そのさっき言ったハーフとかダブルの人たちはそこなのかな、やっぱり両方の面があるっていうことなのかな。
そうですね、うん、まあいろんな人がいると思うんですけど、もちろん僕には別に国籍とか関係ない、
そういう人もいますよね、
ま、
う
ん、私は世界人だみたいな、
そうそうそうそうそう
もちろんそういう人もいると思うし、うん、
いる、うん、
海外行ったこともないし別に何も意識したこともない、
うんうん、
日本人ですっていう人もいるかもしれないし、
面白いですよね。私は本当に、ね、私も外国に住んでるので、このアイデンティティっていうことについてすごく興味があります。例えば、うん、私はでもやっぱりまだ日本人って思うんですけど、
うん、
私のあの夫はペルー人なんですね。
で、あ、そうなんですね。
はい。で、彼は実はもうペルーを出て20年以上なんですよ。もう長く日本とイギリスに住んでいて、で、実はもうなんか、うん、自分がペルー人だと言えないって言うんですね。うん。で、まあ実質、あの、イギリスの市民権も取ったので、イギリスのパスポートも持ってるんですけど、うん、まあ言葉は英語も話せるし、あの、日本語も話せるし。で、
うん、
長い間ペルーに帰ってないから、ふるさとに帰ったら家族だけ。でも、街の様子はもう全然違うって言って、うん、なんかそこ、なんかちょっと本当に、考え方が変わってきたって言うんですよね。だから本当にアイデンティティっていうこと、面白いですよね、人によって全然違います、経験の中で変わっていくというか、
う、ね、うん、面白いですね、うん、
そうそうそう。じゃあ、あの英語の勉強についてちょっと話したいんですけど、
はい、
あのケビン先生のポッドキャストの中で、
はい、
そのケビン先生の顔で英語ができないことがプレッシャーだったみたいな、はい、ことを話されていて、 すごく面白いと思ったんですが、はい、やっぱり、はい、待って、じゃあ英語は何歳の時にどうやって勉強を始めたんですか？
まあ英語はもともとほとんどできなくて、あの中学校ぐらい、もちろん皆さん、
そうそうそう、
日本人のあの英語の教育の始まり、
はい、
英語のクラスと同じタイミングでした、
ね、中学校、うんうんうん、
中学校ですよね、まあ13歳14歳、うん、そこから始めて、
うん、
で、本当に自分から勉強したいと思って勉強し始めたのは、 大学からですね。18歳、19歳から。あ、はい。
でもそのプレッシャーだったっていうのは、周りの人が、はい、英語話せないのっていう感じで言われたってことなんですか？うんうん。
あ、それも何回かありましたね。はい。その顔で話せないのみたいなことは言われましたね。
結構言いますね、その人。
まあ多分面白く言いたかったんですけど。冗談っぽく言ったのかな。冗談で言ったんだと思うんですけど、その顔してて英語も話せないのみたいな。
でもそれはやっぱり自分としてはショックだったのかな。
そうですね。なんか自分に自信を持てないというか、
うんうん、
なんかダメなのかなと思って、まあ、それもありましたし、まあ、高校から、特に高校生ぐらいからって英語、アメリカの音楽とか、アメリカのドラマとかすごくなんか人気になり始める。はい、それも相まって、
うん、
じゃこれちゃんとやんなきゃダメだなと思って、大学から勉強始めましたね。しっかりと。はい、
あ、そっかそっか。で、その時は、それこそその歌だったり、ドラマだったり、映画だったりで勉強したんでしょうね。
そうですね。プリズンブレイクをね、
プリズンブレイク懐かしい。
プリズンブレイク、懐かしい。
あ、でもやっぱりドラマはいいですよね。たくさん、ね。
ドラマはもうすごくいいですね。うん、もう一つ二つで、まあ僕、絶対一つのノートしか使わないんですけど、言葉を勉強するとき、はい、もちろん最初はいろんな本を使うんですけど、
うん、
少しできてきたらもう一つの本だ、あ、ノートだけで、そこになんか一シリーズ、なんか一つの言葉で言ってたら、その言葉を書いて、で、なんかそれに、ね、感想とかも書いちゃうんですね。
なんかこれ、あ、なるほど。
これ、はい、怖いと思ったとか、なんか、
そのシーンめっちゃ。全てがそこに詰まってるんですね。その便利なフレーズから自分の思ったことまで。
そうですね。まあ自分の経験とか見たこと、例えばなんか、まあ振られたり、彼女、女の子に振られたりしたら、振られちゃったみたいな、悲しかったみたいな、なんか特にそういう経験を書いてますね。
ああ、いい、
そうすると忘れないんです。
いい方法ですね、はい、多分日本語の勉強も多分いい方法ですね。その方法はとにかく
もちろん
つぶやく、はい、自分でねって書いてみる、
はい、
うん、
でまあこれはもうおすすめしないんですけど、独り言、
独り言、うんうんうん、
独り言をするようになったらすごく話す、スピーキングはすごく上達しますね。
なるほど。
まあ道とかで一人ですか話してるってちょっと怖いんですけど。
いやでも私もそう思います。なんかつぶやくんですよね。
そうです、そうです、そうです、
うん、簡単な、例えばさ、お腹すいたでもいいので、それを日本語で言ってみるのもいい、はい、うん、
そうです、そうです。本当に自然に思ったことを言うっていうのが一番覚える。
そうです、そうです、うん、じゃあ最後の質問なんですが、ギターと歌ですね、はい、はいはいはい、いつ頃からされているんですか？
歌は、まあ、小さい頃からずっと、うん、お母さんお父さんにもううるさいって言われるまで歌ってたんですけど、はい、ギターは大学から始めましたね。はい、
そうですか。それで、まあ、さっきもね、ちょっと話しましたけれども、ポッドキャストの中で、はい、その替え歌のような、歌詞をね、ちょっとアレンジして、自分らしくアレンジして歌っているのがすごくユニークだと思うんですね。
はい、
そこで、とんでもないちょっとリクエストだと思うんですけれども、この、はい、このポッドキャストの中で何か少しだけ歌っていただけないでしょうか？
あ、はい。
これ多分ちょっと本当に初の試みで、ちょっと厚かましいリクエストなんですが、はい、もしよろしければ。
ちょっとやってみますね。
ありがとうございます、ケミ先生。
なんか即興でもいいですか？即興で。
はい、はい、全然。
こう。やってみますね。
はい。
はい、わかりました。
お願いします。
真夏の果実っていう曲があるんですけど。
知ってます。はい。
はい。日本の曲なんですけど、それちょっと、それでやってみますね。
はい。
はい。は
い、いいですよ。じゃあ、いつでも始めてください。はい。
はい。ポッドキャストに出させてくれてありがとうございます。楽しい時間過ごさせてくれてありがとう。
ありがとうございます。
緊張した。
いや本当に突然だったけどありがとうございます。リスナーの皆さん、ぜひ本当にケビン先生のポッドキャストもっともっといろんな歌が聞けると思うので聞いてみてください。多分やっぱり素敵な声ですよね。よく言われませんか？
いやいやいや、まあそうですね、まあ、声がなんか、うん、落ち着くと言われますね。
そう、本当に。で、多分そこからケビン・ビーン・スリーピーって出てくるんですよね。その理由ですか？その落ち着く感じ。
まあ、歌もそうですけど、声も、なんかその寝る前に、もう子守歌でいいんで、そんな、頑張ってその YouTube とか頑張ってみようとか
じゃなくてね、
聞いてるうちに寝ちゃうぐらいでいいんで、聞いてくださいっていう形で、
そう、始めました。そうそうそう。はい、いや、でも、声は本当に心地いいですね。いや、それってすごく大切だと思います。ポッドキャストで素敵な声でした。じゃあ本当に最後になったんですけど、リスナーさんの皆さんに励ましのメッセージをお願いします。
励ましのメッセージ、
はい。
ああ、そうですね。僕3言語を自分で勉強したんですけど、スペイン語と英語とノルウェー語、
はい、
勉強したんですけど、僕はその頑張って勉強したっていう、全くそういう考えはなくて、思いもなくて、楽しくてやってたらそうなっちゃったっていう形なんで、もう本当に、独り言でもいいし、もうプリズンブレイクを見るでもいいし、もう自分が好きなことをやっていったら、だんだん自分で興味が持つんで、それが一番大事。もう楽しく勉強することが一番大事なんで、もうこれしなきゃいけないとか、一個もないんで、言葉には。もちろんテストとかだったら別だけど、だからもう楽しい趣味の一つとして楽しく勉強してほしいと思いますね、
はい、ありがとうございます。本当ですよね。もう楽しくなきゃ、
はい、しょうがないんで、もう自分が楽しかったらそれが正解なんで、
ありがとうございます、ケビン先生。
はい、いえいえ、こちらこそありがとう
ございます。ちなみに、もし私のリスナーさんがケビン先生のオンラインレッスンを受けたいと思ったら、
はい、
どうやってコンタクトすれば一番いいですか？ホームページ、
そうですね、ホームページもありますし、E メールで言っていただいた方がいいかなと思います。ホームページの方にはノルウェー語がちょっと書いてあるので。
あ、わかりました。じゃあもし私の、そうですね、もしこれが公開されるときに、
はい、
ケビン先生のウェブページ、ウェブページに行けば E メールアドレス書いてあるんですよね？
そうです。ウェブページの下に今コンタクトフォームがあって、あ、はい、そこに書けば、うん、書いていただければ大丈夫です。
はい、わかりました、はい。じゃあ私それを宣伝します。はい。
あ、すみません、ありがとうございます。
いえいえ。実は最初に話した、はい、ケビン先生のことを私に教えてくれた生徒さんは、
はいはい、
ケビン先生と授業をしたいと本当に言ってました。
うん、あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。
きっとそんな方たくさん今の声を聞いて、たくさんのファンを掴んだと思います。
いや、嬉しいです。本当にこんな機会をいただいて本当にありがとうございます。
いやいや、そんなことないです。楽しかったです。私も結構面白い話になりました、はい、今までにない話をしたと思うのでありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあケビン先生、日本に帰って日本からのいろいろな面白いエピソードをどんどん上げていってほしいと思います、
は
い、
どんどんやっていきます。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。